はい、今日のデイリークラム。今日のテーマは、聞いて調べて強くなれ。聞いて調べて強くなれ。こんばんは。聞いて調べて強くなれ。これはどういうことかというとですね、いろいろ勉強してると、ほら、わからないところとか出てくるじゃないですか。ね。で、当然聞きたくなって聞くわけですよ。でもですね、案外ですね、聞いてピンとくる時もあればですね、え？みたいな、よくわからん、まだ、なんですか、もう書いてください、なんて思う時もたくさんあるわけですよ。で、これっていうのはですね、すごい単純で、人ってなんか知らないことってですね、全然わかんないことを聞く時っていうのはですね、なかなか文字とか耳だけとかで聞く、言われてもですね、よくわからないっていうことがよくあるんですよ、実際。で、通学講座なんかでもですね、やっぱ板書書いて説明聞いて、で、分かったかなと思って持って帰って見てみても、なんかちょっとよく分かってないなんてこともやっぱあるんですよね。それぐらい人ってもう聞いてすぐ分かりゃ世話ないよと。ね、そんなことなんですよ。同じこと何度も何度も聞いてやっと分かるようになるっていうのが普通なんですね。だから一回言われてパッと分かるような人は、もう逆に言うと結構特殊能力に近いぐらい。あ、すごいなっていうような話なんですね。だからそういうもんだと、まずは知るということですね。で、もう一つはですね、分からん時にですね、案外盲点なんですけど、ネットで見てみるなんていうとですね、早いんですよ、案外。で、聞いて、なんかようわからなと。で、ほら、僕たちなんかもこう、なんか自分たちなりの言葉で言うじゃないですか。で、自分たちなりの言葉で聞くわけですよね。その人なりの言葉で聞くわけですよ。で、なるほどね、なんて思うわけですね。なんかちょっと分かったような、分からないような、どうなんだろうと思うわけですよ。で、そういう時にこうインターネットで引っ張ってみると、正式なことが書いてある。要は小難しいことが書いてあるんですよ。わかります？で、小難しいことを見た時に、ああ、そういうことねって言って分かったりすることがあるんですね。例えば例を挙げるとですね、第三者行為求証事務っていうのがあるんですよ。これは第三者が起こした加害行為。ね。つまり交通事故なんかですね。加害者がいて、被害者がいて、ドーンと当てちゃった人と当てられた人ですよね。で、当てられた人が要介護状態になってですね、介護保険のサービスを使った時なんかっていうのは、その加害者が賠償するわけですよ。ごめんなさいと。ね。で、その賠償をもらってるんだったら、その範囲においては介護保険の保険給付を受けられないなんていうのがあるんですね。まずはね。で、そういうふうになってるんだと。だから、その範囲においては賠償金の範囲では市町村は保険給付しなくて自分で払えと。それ使い切ったらいつも通り保険給付してやると。こういう流れになっているんです。ただし、それはあくまでも加害者の人から賠償を受け取っている場合ですよね。で、現に賠償金とかをもらってない人もいるわけですよ。でもやっぱサービス使わないとやばい人もいるわけですよね。そうすると、これは市町村が払ってやれと。賠償金払いなさいと。代わりに請求するという事務があるんですね。で、これを国保連に委託してやってるんですよ。第三者が起こした加害行為に対して賠償を請求する事務。だから、求償事務なんです。賠償を求める事務。ね。で、こんな風に聞いて、ほんほんほんと思ってもですね、なんかよくわからんという場合もあるんです。で、こうやって例えばググるとしますよね。そうすると、どのように出ているかというと、第三者が起こした加害行為により、介護サービスを受けることになった場合、その賠償の範囲において、保険者は保険給付を免れるって書いてあるんですね。要は賠償してもらったその範囲において保険者は保険給付しないということですね。で、さらに第三者が起こした加害行為に対して、国保連は賠償、あの、えーだえー、賠償する、賠償を求める権利を有するなんていうふうに書いてあるわけですね。ちょっと見てないから違ったらごめんね。でもそんなことが書いてあるわけですよ。で、そういうちゃんとしたものを見るとですね、ああ、なるほどと、あいつが言ってたのはこういうことかと、そういうふうに分かったりするわけですね。こういうのが大事なわけですよ。噛み砕いて聞いたり整理したものを見てもですね、ポイントとしては抑えられるんですよ。だけど、じゃあそれがですね、どのような形で載っていて、厚生労働省はどのような形で書いていてとか、ね、どのような形でネットでこう出されているのかっていうのを見ることでですね、噛み砕いたものを抑えた上でちゃんとしたものを見る。それによって理解が進んだりすることもありますし、 逆に、きっちりしたものを見てようわからんとなった時に噛み砕いたものを聞く、こういうパターンもあるわけですね。要するに一方向だけじゃないということですね。聞いたものが全てだけではないと。自分の目で調べてみることがですね、聞いたものを強くするってことも大いにあるわけですね。だから質問しつつですね、それでもわからんときはですね、文明の利器を使うってことですよね。ネットでやってみようと、案外出てくるんですよ。で、その引っ張り方がわからんというときもですね、僕たちわかりますから、どうやって検索したらいいのなんて聞いてくれたらですね、こうやって引いてごらんって言ってやる、言いますんで、そしたらドンと出てきますよ。で、これ見たらって言われたものを見たらですね、割と分かりやすく載ってるものもあったりとか、もうなんか余計分かりにくくなるものもあったりとかするんですね。で、こういったものっていうのはですね、分かりやすいも分かりにくいもあっていいんですよ。で、分かりにくいとか、もうよう分からんっていう時はもうこっちで見るのやめだと。もう徹底的に噛み砕いたもので抑えてしまうというふうに腹くくれるじゃないですか。ね。要はですね、調べてみるとですね、自分の中で落とし込みっていうのができるんですよ。腑に落ちるものもあれば落ちないものもあるんですね。で、落ちないものに対してもじゃあここまででええわと、このように線引きっていうのもできるんですね。だから要は判断基準っていうのができるわけですよ、自分の中で。こういったところでですね、自分が手に入れた知識とか情報とかっていうものをですね、整理して自分の中に一個一個落とし込む作業に、役に立つわけですね。なので、聞いてピンとこない場合、聞いてピンときたらもうそれはそれでいいと思いますし、逆にもっと調べてもいいですよね。市町村特別給付って実際どんなものがあるんだろうってやっぱ調べるとイメージが湧きやすいわけですよ。ね、上乗せってどんなものがあるんだろうと、あれ全然出てこんわとか、やってるとこ少ないのかななんて思ったりするわけですよね。こういったものも実際に引っ張ってみるとね、実際のものがあるんですね。あと保険料率なんかもそうですよね。ちゃんと実際のものがあって、一番下は 0.3 とかのとこもあれば、一番上は 2.5 のとこもあるなんていうのが分かるわけですよね。で、あ、へえなんて思うわけですよ。こうやって一つ一つのものっていうのをですね、得たものっていうのを落とし込む作業っていうのはですね、非常に役に立ちます。で、私たち講師もやっていることですよ。で、私たちもそれで皆さんにお伝えするってことも大いにあるので、受験のプロたるあなたがですね、それをしない手はないっていうのもありますよね。ぜひね、時間ちょっと取るものにはなるんですが、10分なら10分で決めて、それで調べてわからんかったらもう一回聞くとかですね、そういう自分ルールっていうのも決めてもいいのでね、一度試してみるといいかと思いますね。聞いて調べて強くなれ。これが今日のデイリークラムです。では、おやすみなさい。